私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。先週日曜日の日課は種をまく人の例えと、その例えの説明の部分が与えられた。そこから聖書に聞いてまいりました。今日の日課も毒麦の例えと例えの説明の部分だけが選ばれています。先週と今週の日課、両者に共通しているのは2つの例えが天の国についての例えであるということです。今日与えられている例えにもう一度耳を傾けてまいりましょう。ある人が良い種を畑にまいた。人々が眠っている間に敵が来て麦の中に毒麦をまいていった。芽が出て実ってみると毒麦も現れた。しもべたちが主人のところに来ていった。旦那様、畑には良い種をおまきになったではありませんか。どこから毒麦が入ったのでしょうか。主人は、敵の仕業だと言った。そこでしもべたちが、では行って抜き集めておきましょうかと言うと、主人は言った。いや、毒麦を集めるとき、麦まで一緒に抜くかもしれない。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。この例えに36節以下に説明が次のように示されています。良い種をまく者は人の子、畑は世界、良い種は御国の子ら、毒麦は悪いものの子らである。毒麦をまいた敵は悪魔、刈り入れは世の終わりのことで、刈り入れる者は天使たちである。イエスの語られる例えに登場する物事一つ一つに具体的に説明を加えています。例えとともにこの説明を聞くことによって私たちはイエスの語られる例えの意味するところを理解してきたことでしょう。畑に良い種がまかれたのに悪魔の仕業によって毒麦がまかれてしまった。このように良いものと悪いものとがあるの、このためである。あなた方良い人々からするなら悪い人が世にはびこっているように見えるもの、それは世の終わりの時に必ず裁かれるのだ。それが天の国というものなのだ。ところが今日の日課に見る例えの説明についてある仲介書に次のようにあるのです。この部分は用いられている言葉や思想の両面において著しく例えと相違している。つまり主イエスが語られる例えとその例えの説明とは一致していない。その使われている言葉や考え方から想像すると例えの説明はイエスにまで遡ることができない、こう言われているのです。このことから主イエスがこの例えを通して教えられることはその説明にあるようなことではないのだと想像できるのです。実は先週の日課も 種をまく人の例えと、例えの説明から聞いたと先ほども申し上げましたが、それはまかれた種があるものは道端に、あるものは石だらけのところに、ある種は茨の間に、しかし他の種は良い土地に落ち100倍にもなった、まあ、このように語るイエスの例えでありました。しかしある仲介書に、例えの説明は初期の教会の宣教の中から生み出されたものであると記されたことをご紹介したわけであります。初期教会が生み出した説明は、道端、石だらけのところ、茨の中とは具体的にこういう人のことである、良い土地とは御言葉を聞いて悟る人々のことである、そのような人になりましょうと言われる教育的な解釈となっていたわけであります。それでは主イエスが語られた例えの意味は本来どのようなものであったかと考える際にご紹介したのが、当時のパレスチナの農法、すなわち種まきから収穫までの11の段階について記された文献についてでありました。それによると、まず種をまき、そして続いて耕す、そういう順番であると記されているんです。この理解を背景にイエスの例えに耳を傾けると、それは決して教育的な教えではなく福音的な教えであるということが分かったのです。今日の例え、例えの説明の関係も同じようであると言えるでしょう。この世において良い人と悪い人がいて、悪をなす者が滅ぼされないのは世の終わりの時の裁きの時までである、まあ、こう解釈されるわけであります。しかしその説明が広大のものであるとするならば、主イエスが語られた例えの意味は別なところにあるということになるでしょう。そこで例えをもう一度見渡してみますと、最後に借り入れまで両方とも育つままにしておきなさいとある部分に目が留まったのであります。これこそこの例えを通して教えようとされていることではないでしょうか。つまり良いものも悪いものも共存しているのは神の御心であるということです。神が全てを治められているのに、なぜ悪を働く人たちがいるのか、なぜ悪に移るような事柄を神はそのままにしておられるのか、なぜ理不尽に思えることがこの世には起こるのか、そのような問いにイエス自ら、それは神がいないからではなく両方とも育つままにしておこうという神の御心があるから、このように答えているのであります。世の中に善と悪とが存在し、悪がそのままにされているように見えるのはこのためである。時に大きな災害が私たちを襲い、たくさんの命が奪われ、神はおられないのではないか。しかしそれでもそこに神の御心がある。聖書はこのように教えているのです。しかしこれだけでは例えの説明から、まあ、一歩前進したものの、本来の主イエスのが意図したことにまだまだたどり着いていないように私には思 思えるのです。なぜならいずれにしても悪をなす者は滅ぼされる。だから良いものになりましょう、そういった教えになるからです。この例えを通して主イエスが本当に言われているのは、すべての人を善と悪に分けて、善をなす者を悪をなす者も両方育つままにしておきなさいと言われているわけではないと思うのです。なぜなら、それではこの例えに何と言ったらいいでしょうか、イエスらしさと言いましょうか、そういうものをこう感じられないんです。善をなす者にとっても悪をなす者にとっても、借り入れの時の終わりの日の裁き、この時をただ待ち、それまで耐えることが教えられている、そういうことになるからです。そこでこの例えをもう一歩前進させようと、理解しようと努めると、この例えに見る麦と毒麦とは、善と悪、良い人と悪い人、神に従う人と神に従わない人、そういう区別について言われているのではないのではないか、そのように思う。そうではなく、いずれも私たちのうちにあるもの、それを指しているのではないかと、問いに行き着くのであります。私という一人の人間について、私たちがそれぞれに思う、良い思いを抱いている、生きている、そういう面がある。その一方で時に悪い思いを抱いてしまう私がいる。そのことは配慮できる私がいながら、つい誰々のことを悪く言ってしまう私もいる。完全に善である人は一人もおらず、誰もが悪とされる部分、そしてそれは人に知られたくなくて自分でもこう忘れてしまいたい、そのような部分を抱えてきている。まさにそのように善悪両面を抱えている私たちが今生かされているのは、両方とも育つままにしておきなさいという神の憐れみの夢であると分かってくれるんです。そのように生かされているのが私たちであり、このことが分かってくると、例えの最後にあった両方とも育つままにしておきなさいという言葉は、終わりの時には毒麦は根こそぎ抜き取られ、すなわち滅ぼされという裁きの約束ではなく、私という一人の人間の中にある善も悪もそのまま受け入れられて許されて今生かされている、そういう福音となって響いてくるのではないでしょうか。ルターの信仰に生きるルーテル教会、その教えの特徴という、ルター研究所が編纂した小さな本がございます。その中に、恵みの神の前での人間、義人にして同時に罪人という項目があり、次のように始まっています。人間とは何か、信仰者とは何か、おそらくさまざまな答え方ができるでしょう。 例えばヘブライ人への手紙の作者は、人間、信仰者とは旅人だと答えています。ペターはどう言うでしょうか。義人にして同時に罪人、これがルターの答えです。義人とは神に罪なしとされた正しい人、したがって救われた者のことです。罪人とはその逆です。私たちは善と悪とが共存していると聞くと、自分自身をどちらかといえば善において他の誰かを悪と見る、そういうことがあるかもしれません。あるいは自分を悪に位置づけて他の誰かを善と見なすこともあるでしょう。しかしルターは、義人にして罪人、これを私たち人間である、しかも信仰者こそが義人にして罪人である、このように言い表しているのです。善と悪を区別して捉えるのではなく、善と悪、義と罪と同時に持ち合わせているのが私たち人間である、このように言われているのです。続いて次のようにあります。ルターは常に人間を神の前に立つ人間として考えました。神との関係の中で人間を捉えたのです。するとルターの目には、神の前での信仰者は二重の在り方で立っているということが見えてきたのです。すなわち義人にして同時に罪人、私たちが善と悪と聞いた場合、人と人との関係の中で比較しつつ自分を含めた人間を捉えようとすることでしょう。自分もしくは誰かを善の位置に位置づけ、誰かもしくは自分を悪の位置に位置づけて比較し判断するのです。これが人間を人との関係の中で捉えるということです。しかしルターは人との関係ではなく神との関係の中で人間を捉えたというのです。そこには誰が善で誰が悪かといった人間同士の区別差別はなく、神の前にある全ての人間がどのような存在であるか、ここに人間とは何かという問いへの答えを探ったのでした。そしてそこから導き出されたのが、義人にして同時に罪人ということなのです。さらに読み進めてまいりましょう。では同時に義人である罪人であるとはどういうことでしょうか。すべての答えは聖書にあります。すべての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっており、彼らは与えなしの神の恵みによりキリストイエスによる贖いによって義とされたのである。つまり罪人である私たちをにもかかわらず神が正しいものとしてくださったと書いてあります。しかもそれは、私が何か正しい良いことをして罪を償ったからではなく、キリストが十字架の上で私の代わりに償ってくださったことによって私の罪は許されたのです。しかし事実として私自身は私の罪を償ってはいないし、また償う力もありません。したがってその点からすれば、私は依然として罪人です。罪人のままなのです。いや、 それどころか、今日もまた私は新たに罪を犯します。今日主イエスは、天の国は次のように例えられると話し始められました。良い種がまかれたのに毒麦が生えてきたのです。少なくとも主イエスが語られる天の国とは、まかれた良い種だけが芽を出し、そこには良い麦しかない、そんな場所ではないのです。良い麦とされる善人だけが入ることが許される場所でもないのです。そもそも天の国とは、場所を意味しているのではなく、支配、神の支配を意味しています。つまり神の支配のもとにあって、私たちの良いとされる面も悪とみなされる面もともにそのままに受け入れられている。これが天の国なのだと教えられているのであります。イエスが天の国の例えとして告げられている中心点は、このように良い麦も毒麦も抜かれずに育つままにされているということなのです。罪人でしかない私たちであるにもかかわらず、神は深く憐れまれ、主イエスキリストの十字架によってそのままの私たちを義とみなしてください。私たちは今も罪人に過ぎないのですが、同時に良しとされて生かされている。義人にして同時に罪人、これこそ神の憐れみと愛のうちに救われて生きる私たちの姿なのです。これがそのままにしておきなさいという言葉が私たちに今日語りかけていることなんです。ですから一人の義人として許された喜びとともに主に従い、また同時に一人の罪人として神の前にひざまずいて許しを求めつつ、安心して今の自分に生かされてまいりましょう。一日では到底計り知ることはできない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって